5ページから9ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容、回答。姿勢を問う。一般質問、Q&A。 第3回定例会において、12人の議員が質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。通告順。質問の項目で記載されていないものは、項目の後で記載なしと案内します。なお、掲載記事は質問した議員自らの機構によるものです。鶴岡和成議員、令和新生、安全安心なまちづくりについて、未来を担う子どものために記載なし、行政運営について、観光地としての上総地域について、広域廃棄物処理事業、質問、市内のゴミを中間処理した後、秋田県と山形県にて最終処分をしているが、いつから搬入しているのか、またその経緯を伺う。回答、平成24年8月から山形県へ、平成25年11月から秋田県へ搬入している。平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故に伴い、放射性物質汚染対処特別措置法が制定されたことが要因である。久留里地域での新酒祭り。質問。毎年3月に行われている新酒祭りだが、久留里が持つ城下町としての特色などに鑑みて、もっと多くの来客があっても良いと感じる。今年の来場者数と、市はどのような協力を行っているのか伺う。回答、来場者は約1500名である。実行委員会の皆様と共に、企画段階から連携を密にし、運営にあたるとともに、市長が報道関係者に市政の取り組みを発表する定例記者会見において、イベント誘客を促すなど、積極的な周知を図っている。森林環境譲与税。質問。間伐する場所の優先順位はどのように決められたのか。回答。事前伐採は市道13路線を対象としており、電気事業者と協議の上で決定している。清宮康彦議員、創成会。魅力的な君津市の市政運営について、JR 久留里線と沿線地域活性化について、久留里の名水。質問、平成の名水百選として認定されているのは、県内では久留里の名水のみである。本市の名水を保持するためには、もっと積極的に取り組んでいく必要があり、名水があるがゆえの本市独自の検査体制を整えていく必要があると考えるが、見解を伺う。また、水の出口付近の管理体制について、どのように考えているのか伺う。回答、久留里地区の井戸水を安全安心に利用できるよう、引き続き定期的な水質検査を実施するとともに、所有者等に対し、井戸やその周辺について、衛生的に維持管理を行うよう、啓発などに努め、久留里の名水を本市の貴重な財産として、後世へ引き継げるよう取り組んでいく。JR 東日本の株式取得。質問、株式取得については、リスクが生じるため難しいとの回答であったが、リスクの検討にあたり、いくつかの要素があると考えるが、その要素について伺う。回答、公金を取り扱う上で、安全性を最優先に考える必要があり、株価の変動そのものが リスクと捉え、市としては株式を取得することは考えていない。光竹拓也議員、君津未来。災害対策について、市民の命を守る対策について、記載なし。子育て・子育ち支援について、記載なし。快適に暮らせる街づくりについて、記載なし。持続可能な街の実現について。総合防災訓練。質問。防災訓練などを通じて、今後どのように防災力の向上につなげるのか、見解を伺う。回答。災害時を想定した訓練を定期的に実施することにより、関係機関との連絡、応援要請体制を構築し、迅速な初期対応を期するとともに、市民一人一人が災害対策を自分ごととして捉え、非常時にも落ち着いて行動できる力を身につけることが必要であると考える。今年度は、清和地域拠点複合施設において、地域の幅広い世代の方々にも参加いただきながら、新たに孤立集落対策の視点を取り入れた総合防災訓練を実施し、防災力・減災力のさらなる向上を図っていく。持続可能な街の実現。質問。空き公共施設の利活用は、市政最大の課題と言えることから、増員してでも集中的な対応、対策を急ぐべきと考えるが、見解を伺う。回答。昨年9月の任期付き職員の採用に加え、人事異動に際して、資産活用業務と親和性の高い業務経験がある職員を配置するなど、対応をしている。引き続き迅速に、空き公共施設の利活用が進められるよう取り組んでいく。大和広志議員、令和新生。経済と環境が調和した街について、共に作る次世代につながる街について、快適で安心して暮らせる街について、一斉捕獲の効果が知りたい。質問。令和6年度において、すでに3回実施されている一斉捕獲の効果について伺う。回答。捕獲実績は、猿が2頭、カラス11羽である。また、追い払うことにより、農地や集落に近づくことが危険であると、有害鳥獣に学習させる狙いもある。清和小学校統合の可能性は、質問。今後の清和小学校統合の可能性について見解を伺う。回答。開校前に何度も地区を訪問し、地域の皆様や保護者、子どもたちから意見を伺ったところ、地域に学校を残してほしい、通学の足を確保してほしいなどの要望が多かった。今後も皆様の協力を得て、子どもたちが生き生きと活動できる活力ある学校づくりに努めていく。鎌崎の下小糸川の工事は進んでいますか？質問。安全対策として実施を予定していた下小糸川河川改修事業の現状と今後の対応を伺う。回答。平成24年度、平成29年度に糊面の護岸工事を実施し、平成25年度は被災箇所の復旧工事を実施した。現在は自然護岸が安定し、河川氾濫の危険性は低いと思われるが、被災予防のための対策を行うなど、河川の維持管理に努めていく。小倉弘樹議員、令和新生。人が輝き幸せつなぐ君津について、安心して暮らせる街について、記載なし。将来を見据えた 行財政基盤の確立推進について、市職員の働き方改革について記載なし、より良い学校環境の整備について、人が輝き幸せつなぐ機密。質問。本市は日本赤十字社千葉県支部君津市地区に位置づけられ、市長を地区長とし各種赤十字事業を推進しているが、市と君津市赤十字奉仕団はどのような連携を図って活動しているのか伺う。回答。奉仕団では救急方法や防災についての講習会など多岐にわたる活動を行っており、市も運営協力を行っている。今後も連携協力し、誰もが生き生きと生活できる地域共生の街君津の実現に向けた施策を推進する。将来を見据えた行財政基盤の確立推進。質問。事務事業総点検実行会議を設置し、事業の見直しに取り組んだとのことだが、今後のさらなる取り組みはどのように検討しているのか伺う。回答。廃止判定が10事業、リニューアル判定が1事業となった。引き続き事務事業の見直しに取り組むなど、将来を見据えたより効率的で強固な行財政基盤の確立に取り組んでいく。より良い学校環境の整備。質問。以前伺った体育館天井への大型ファンの設置について、調査・検討は行ったのか、また導入・運用コストについて合わせて伺う。回答。県内で導入実績がある勝浦市で現地確認を実施し、エアコン設置に比べ導入・運用経費が安価であるため、費用対効果は高いものと認識している。下田健吾議員、創成会。市長公約について、本市活性化のために、子育て支援について、記載なし。新型コロナ対策の現状について、記載なし。消防団と家族を支援するために、記載なし。市長公約、乗り合い交通網整備、実現急げ。質問。通院や買い物で運転を続けざるを得ない高齢者は不安を抱えている。乗客の多い朝晩はバス、昼間はタクシーになるハイブリッド型デマンド運行バスが本市にふさわしいと思うが、見解を伺う。回答。同方式は利便性の向上が期待される一方で、既存事業者との調整が必要など課題も存在する。ホテルやデータセンター誘致で活性化を。質問。インター周辺開発の布石として、まずホテル等の企業を誘致すべきと考えるが、見解を伺う。回答。本市への企業立地がさらに促進されるよう、企業立地奨励制度の調査研究をしていく。質問。近くの発電所やメガソーラーで電力量もあるため、流れ山や印材で町の活力となっているデータセンターを誘致すべきと考えるが、見解を伺う。回答。データセンターをはじめとする様々な企業誘致の推進がかなうよう、情報収集等に努める。農業活性化のための基盤整備が必要。質問。狭い圃場や水漏れする古い農業用水に意欲ある農業者が苦労している。直近の整備を伺う。回答。直近の圃場整備は小糸川流域が平成8年の小山の小櫃川流域が 平成17年の金森である。農業施設は三島ダムの基幹用水路改修を実施中で、令和2年に向かい号で用水機場改修を実施した。各種補助事業を活用し、農業者の支援を行っていく。大滝康介議員、創生会。安心して暮らせる町、自慢したくなる町、被災なし。スポーツで結ぶ町、被災なし。日本一子育てが楽しいと思える町、被災なし。生き生きと健やかに暮らせる町、被災なし。視線1号。質問。北小屋市と陽光台を結ぶ視線1号は、平成21年度に予算化され、地権者へ説明を行っているが、整備には至っていない。自治会から要望書も提出されているが、現状と今後について伺う。回答。平成30年度までには、用地取得が完了したものの、予算配分や発生する残土処理等から整備に至っていない。今後は周辺道路の利用状況などを調査し、整備の緊急性について精査していく。指定避難所。質問。貞本地区には第一避難所がないことから、地域に近い場所で第一避難所の設置を望むが、見解を伺う。また三船の里保育園は避難所の役割を担うことが可能か伺う。回答。避難所は災害の種類や規模等を総合的に判断し、段階的に開設しており、施設の収容人数等を考慮して指定している。三船の里保育園は災害発生後の復旧活動にあたる保護者を支援する応急保育を実施するため、避難所として指定していない。質問。台風7号接近に伴い、貞本地区の方が指定避難所を利用した人数について伺う。また、他市では地域で自主的に開設する地域避難施設認定制度を実施しているが、見解を伺う。回答。貞本地区の避難者は4世帯4名であった。また、地域避難施設認定制度については、避難所の確保として有効な制度の一つと考える。鈴木貴博議員、創生会。持続可能なまちづくりについて、教育環境について記載なし。にぎわいが持続可能なまちについて、市内の土地利用について記載なし。災害対策について記載なし。鳥獣害対策について記載なし。持続可能なまちづくり。質問。本市の人口の推移と転出抑制や市外からの移住者を確保するための取り組みについて伺う。回答。本市の人口は平成7年をピークに減少している。昨年、社会増減についてはプラスに転じたものの、自然増減はマイナスの傾向が続いており、労働力人口の減少、経済活動の縮小、地域コミュニティの衰退など、地域社会や経済に多大な影響がある。国の少子化対策の動向を踏まえ、子育て、教育、住まいを重点施策として未来を見据えた投資を行い、人口減少の抑制に取り組む。須西の丘小学校整備事業。質問。須西の丘小学校新校舎整備の進捗状況を伺う。回答。令和7年9月の開校に向けて予定通り工事を進めている。にぎわいが 持続可能な街づくり。質問。街の賑わいを取り戻すために、宿泊施設、集会施設の需要面や立地などを踏まえ、民間事業者を誘致すべきと考えるが、見解を伺う。回答。近年、君津駅周辺では、老舗ホテルや遊戯施設など、いくつかの大型施設が撤退している。君津駅周辺の街づくりについての検討を進めながら、駅周辺の活性化に取り組んでいく。高橋健二議員、公明党。災害対策について、市民の命を守る救急業務について、市民に寄り添う市役所について、記載なし。定員管理適正化計画について、記載なし。公共交通について、記載なし。防災備蓄倉庫。質問。毎年のように災害が発生している。市内の防災備蓄倉庫の現状と今後の運用について伺う。回答。現状では指定避難所のすべてに防災備蓄倉庫の設置が完了していない。計画的に防災備蓄倉庫の設置を行い、物資の選定にあたっては優先順位の高いものから順次備蓄を進め、防災備蓄倉庫及び備蓄物資の適正な維持管理に努めていく。孤立集落。質問。災害時に孤立する可能性のある集落を把握するための調査を実施したが、どのような対策を行っているのか伺う。回答。本市では、県が調査対象とした97集落のうち72箇所で孤立の可能性があるという結果になった。今後、千葉県孤立集落対策緊急支援補助金を活用して集落における避難環境を強化するための資機材等の整備を進め、市民の生命・財産を守るため全力で災害対策に取り組んでいく。救急出動。質問。コンビニなどの店舗での飲食やトイレの利用は出動件数の増加で深刻化する隊員の負担を軽減するために必要な措置と考えるが、状況について伺う。回答。令和5年中の救急出動件数は5524件で過去最多となった。水分補給などのため必要に応じて救急車でコンビニ等を利用している。
野上真嗣議員、公明党。平和宣言都市としての取り組みについて、学校教育の充実について記載なし。スポーツ振興について、緊急時の支援について、平和を求める意識の醸成を。質問。会派公明党で市原市の平和への取り組みを視察したところ、戦争のパネル展は郵送費のみで実施できる、本市においても実施してはいかがか。回答。戦後80年の節目を控え、本市においても平和意識を高める事業の実施を検討していく。スポーツ環境の充実を。質問。市民体育館にはエアコンが設置されておらず、市民の皆様は大変に難儀されている。早期の設置を望むが、今後の見通しを伺う。また、メディカルスポーツセンターのテニスコートのナイター設備は漏電のため使用できない。早期の改修工事が必要と考えるが、見解を伺う。回答。体育室ではスポットクーラーを貸し出しており、今後は内美濃は運動公園リニューアル事業で民間活力を導入した整備を検討していく。テニスコートの夜間照明については、利用率や LED 化による電 電気代削減効果等を勘案し検討していく。緊急時のエアコン購入支援が必要。質問。近年の暑さの中でエアコンの故障は命に危険が及ぶ可能性がある。生活困窮世帯では急な支出が困難であることから、エアコンの故障に特化した貸付制度が必要と考えるが、見解を伺う。回答。気温が高い状況が続いていることから、現行制度におけるエアコン購入等の申請に対し、できるだけ早く対応できるよう努めていく。三浦道夫議員、諸派、日本共産党。市長の政治姿勢について。医療・福祉行政について。環境行政について。市長の政治姿勢。質問。第4回 JR 久留里線沿線地域交通検討会議で議論を経た現在、本市の立ち位置を伺う。回答。様々な交通手段の可能性について意見交換を行った。これらの意見を考慮した上で検討していく必要があると改めて認識し、地域住民にとってより良い公共交通がいかなるものなのか、引き続き丁寧に議論を進めていく。医療・福祉行政について。質問。健康保険証の廃止に対する市の対応を伺う。回答。本年8月に発行した健康保険証は、令和7年7月末まで使用可能である。その後は、現在の健康保険証に代わる資格確認書を当面の間申請することなく自動で交付することで、これまで同様に保険診療を受けることができることからご安心いただきたい。新井総合施設株式会社の動向。質問。10トンダンプカーより総重量が重い特殊車両が走行するため、騒音や道路への影響等が懸念されるが、市の対応を伺う。回答。1日あたりの最大搬入台数は、倉玉方面及び川谷方面からそれぞれ片道50台、往復100台となっている。廃棄物を搬入するダンプカーの中には、総重量が20トンを超える特殊車両も走行していることなどから、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすことのないよう、県と緊密に連携を図り、監視を継続していく。林幸子議員、諸派、希望に未来。市内の産業廃棄物処分場について、安心安全な食の取り組みについて、健康被害が起きているワクチン接種について、温室効果ガス排出削減施策について、記載なし。市役所の窓口業務について、記載なし。新井総合施設株式会社との環境協定。質問。地域住民が心配している場所の状況は、法に基づく権限がなく、調べられないとのことだが、環境協定を結んでいれば対応できるのではないかと考えるが、見解を伺う。回答。市及び市議会は、第一期処分場から一貫して反対の姿勢であり、環境協定は締結していない。今後も県と連携し、それぞれが所管する法令等に基づき、しっかりと監視していく。市のオーガニックビレッジ宣言。質問。有機農業に取り組む自治体であるオーガニックビレッジが増えており、すでに124市町村が取り組んでいる。本市は実施に向けて取り組む考えがあるのか伺う。回答。持続可能な農業の普及に取り組んでいるが、有機農業については、栽培にかかる技術や販路の開拓など様々な課題もあることから、 オーガニックビレッジ宣言を行うことは難しいと考えている。子宮頸がんワクチン、HPV ワクチンの健康被害。質問。全国で HPV ワクチンを接種した女性が重篤な症状に長年苦しんでおり、裁判にもなっている。ワクチン接種の実施にあたっては、健康被害が発生していること等の周知を行うべきと考えるが、見解を伺う。回答。HPV ワクチンに限らず、ワクチンの副反応等を正しく理解いただいた上で接種されるよう、引き続き必要な情報の周知に努めていく。以上、5ページから9ページでした。